聖書イザヤ書56章6から7節、ルカによる福音書2章41から52節。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。さて、両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。説教、父の家にいるイエス。ただいまルカ福音書の言葉に聞きました。はじめのところにイエスが12歳になった時とあります。まあ、言うまでもありませんが、主イエスにも少年時代があったことを私たちはこの言葉によって知らされます。聖書に収められなかった古い時代の文書を集めたものを、まあ、聖書外典と呼びます。聖書外典には主イエスが少年時代に示された、まあ、不思議な力を伝えるものもありますが、聖書の中では、まあ、今日の箇所が主イエスの少年時代を伝える唯一のものです。この福音書を書いたルカという人は主イエスの誕生前から順を追って出来事を書いてきました。先週私たちはクリスマス礼拝で主イエスの誕生の場面をこの福音書の言葉に聞きました。シエスが誕生なさった後、ルカ福音書では羊飼いたちが天使からシエスの誕生を知らされ、シエスに会いに行ったことを伝えています。その続きには両親がエルサレム神殿へシエスを捧げに行ったことを伝えています。その後が今日の箇所で、シエスがお生まれになって12年過ぎた時の出来事です。当時ユダヤ人の男性は皆年に3回ある祭りの時にエルサレム神殿に行き、神の御前に出るようにと律法で定められていました。そのうちの1回がここに出てくる杉越祭でした。この杉越祭に行くためにシエスの両親であるヨセフとマリアは毎年ガリラヤのナザレから100キロ以上離れたエルサレムまで旅をしていました。シエスがお生まれになって12年後も同じようにしました。 ユダヤ人の少年は13歳になりますと、律法を守る聖人とみなされるようになります。律法についてのいろいろな責任が生じてくるわけです。そのため子供が13歳になる前に子供に準備をさせておくのが父親の義務というふうに言われていたそうです。シエスも12歳になったとき、この杉越祭の時にエルサレムに出かけていきました。シエスがエルサレムに出かけられたことは、シエスが普通のユダヤ人家庭の子供と同じように育てられていたことを示しています。まあ、そういう意味ではシエスも普通の少年と変わらなかったわけです。人々はエルサレムで杉越祭を祝った後、それぞれが来た道を通って自分の家に帰っていきます。まあ、大抵は住んでいた町や村の人たちと集団で移動しました。シエスの両親もナザレの人たちと一緒に帰っていきました。旅をする集団では、女性と子供が先を進み、男性はその後ろを進む習わしだったそうです。まあ、家族がバラバラに帰るのは珍しいことではありませんでした。ですからナザレに帰る集団の中にいたヨセフも、まあ、シエスが自分のそばにいなくても、まあ、先を進むマリアと一緒にいるのだろうと思って心配しませんでした。一方のマリアはシエスが自分と一緒にいませんでしたけれども、まあ、もう12歳なのだからヨセフと一緒にいるものと思っていました。エルサレムを出て1日過ぎた時にヨセフとマリアはシエスがいないことに気づきました。二人はシエスがいないかと集団の中を探し回りましたが見つかりませんでした。まあ、どこか途中ではぐれたのかもしれないと二人はシエスを探しながら来た道を引き返して、まあ、とうとうエルサレムまで戻ってきてしまいました。エルサレムまで戻って神殿に行ったとき、2人は神殿の境内にいるシエスを見つけました。シエスはこのとき神殿の境内で律法学者たちに混じって話を聞いたり、質問したりしていました。これは当時の一般的な勉強のやり方で、シエスは学者たちと対話をしながら、知識を深めておられたのだと思います。ただその場に居合わせた人たちがシエスの賢い受け答えに驚いていったと書かれています。人々の驚きぶりはシエスの受け答えが並外れて優れていたことを表しています。見た目は少年ですけれども、その受け答えは学者に匹敵するものだったのでしょう。もしかしたら学者以上だったのかもしれません。シエスの賢い受け答えは今日の箇所の最後ではシエスの知恵によるものだと知らせています。この知恵という言葉は聖書ではよく使われます。パウロはローマの信徒への手紙で神に対して神の富と知恵と知識のなんと深いことかと言って、神が富と知識と並んで深い知恵をお持ちであると言います。またヤコブの手紙には、知恵の欠けている人がいればお与えになる神に願いなさいとあります。神が深い知恵をお持ちだからです。また旧約聖書に箴言という書がありますけど、箴言は知恵文学と称されます。この書は真理を教えるために書かれたと言われています。その箴言の有名な言葉の一つにこういうものがあります。死を恐れることは知恵の始めだ。これは神への信仰や服従が知恵の中心とされてきたことを明らかにしています。信仰によって生きるには知恵が欠かせないのです。 その知恵は神によって人に授けられると箴言では述べています。これは先ほどのヤコブの手紙の言葉とも相通じるものがあります。知恵というのは神の賜物として人に与えられるわけです。シエスもそうでした。シエスは知恵が増しと今日の箇所で言われていますのは、シエスが学者たちから学んで知恵を身につけたわけではないということを教えてくれます。神と人とに愛されたシエスでしたので、シエスは知恵も神の賜物として与えられました。ですから12歳にして賢い受け答えをなさって、人々を驚かせることもおできになりました。その後もシエスは年齢とともに知恵を増し加えられていきました。その結果、宣教を始められた時にはもっと人々を驚かせるようになられました。シエスがお育ちになったナザレで初めて宣教なさった時、シエスはイザヤ書の言葉を読まれ、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したとお語りになりました。聞いていた人たちが恵み深い言葉に驚いたと伝えています。12歳のシエスの受け答えを聞いた人たちも驚きましたが、ナザレでシエスがお語りになった言葉を聞いた人々はそれ以上だったと思います。後にシエスが十字架にかけられる前には、12歳の時と同じ神殿の境内でシエスは学者たちから論争を仕掛けられました。彼らはローマ皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているかどうかをシエスに問いました。この時シエスは彼らが黙ってしまうくらい賢い答えをなさいました。今日の箇所ではシエスはまだ学者から教わる立場でしたが、学者たちと論争された時には学者たちを超えるほどになっておられました。シエスは人として生きてこられた間に体の成長だけでなく知恵を増し加えられた様子がわかります。そのことをここでは神に愛されたという言葉で伝えています。神に愛されたシエスは知恵だけでなく何もかも神から与えられていきました。神に愛されるというのは、なんと嬉しいことでしょうか。再び12歳のシエスに話を戻します。シエスの両親はナザレに帰る途中、シエスがいないのに気づきました。心配しながらエルサレムまで引き返してみますと、シエスが神殿の境内におられるのを見つけました。学者たちから学んでおられたのでした。ですから母のマリアはシエスにこう言いました。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。どうして勝手にエルサレムに残って学者のもとで学んでいるのか、両親がどれほど心配したかと思っているのか。マリアはそう言ってシエスを叱ったわけです。親としては当然です。シエスはまだ少年でしたので、エルサレムに残るなら残るで両親の了解を得ておくべきでした。両親に伝えたら反対されると思われたのかもしれませんが、黙って残ったのはよくありません。こういう時謝るしかありません。ところがシエスはそうなさいません。シエスはおっしゃいました。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。シエスは謝りたくなくて開き直られたのでしょうか。シエスの言葉からはエルサレムからナザレに帰る理由がないとおっしゃっているように取れます。 この主イエスの言葉で注目すべきは、父の家にいるのは当たり前だとおっしゃっているところです。この時主イエスは神殿におられましたので、父の家は神殿を指していると思って間違いありません。神殿にいなければならないと言われたのです。ナザレにあるのは本当の家ではなくて、この神殿が本当の家なのだ。ですから両親には何も言わずにエルサレムにお残りになったわけです。また主イエスはこの時神殿を父の家とお呼びになりました。神殿におられるのが父だということです。主イエスにとって父はヨセフのはずですが、神殿を住まいとなさる神を父とお呼びになったわけです。これは決して不思議なことではありません。主イエスがマリアを身ごもった時、天使がマリアに主イエスの誕生を告げに来ました。その時天使はマリアに、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると告げました。主イエスは神の子と呼ばれる。主イエスは神の子ですから、主イエスにとっての父は神です。人としてお生まれになった主イエスにとって、ヨセフが父であるのは間違いではありません。けれども、主イエスは神の子でありながら人としてお生まれになったわけですから、神を父とお呼びになるのが主イエスにとっては正しかったわけです。だとすれば、神殿を父の家と言われるのも当然です。ただこの言葉を12歳の主イエスが言われたのにはびっくりさせられます。12歳にしてすでにご自分が神と特別な関係にある、すなわち神の子であられるのを自覚しておられたからです。天使から告げられたマリアが主イエスに言い聞かせてきたのでしょうか。主イエスはユダヤ教の教育を他の家庭と同じように両親から受けてこられたと思いますが、ご自分が神の子であられる自覚をどうして持たれたのかは分かりません。知恵が増し加えられたのと同じように聖霊によって教えられたと考えるのが良いのかもしれません。主イエスが宣教を始められる頃になりますと、たびたび主イエスは神の子と言われるようになりました。いくつか聖書の中から見ていきますと、主イエスが宣教を始められる前に主イエスは洗礼者ヨハネから洗礼を受けになりました。その時天から、あなたは私の愛する子という声が聞こえました。神が主イエスを神の子と宣言なさったのです。しかし主イエスは他の人たちに対してご自分からは神の子と言われませんでした。少年の時に神の子と自覚しておられたのにです。神と特別な関係にあるのを主イエスは隠しておられたようにさえ思えます。主イエスはご自分から神の子と言われませんが、悪魔たちは主イエスを神の子と呼びます。主イエスが洗礼を受けになってすぐに主イエスは荒れ野で悪魔から誘惑を受けられました。この時悪魔は主イエスに向かって、神の子ならこの石にパンになるよう命じたらどうだと言いました。また主イエスを神殿の屋根に立たせて、神の子ならここから飛び降りたらどうだとも言いました。他にも主イエスが病人を癒しておられた時、主イエスによって病人から追い出された悪霊が主イエスに、お前は神の子だと言っています。悪魔も悪霊もシエスが神の子だと知っていました。けれども弟子たちも含めて人々がシエスを神の子とお呼びする場面は ルカ福音書では一回もありません。いや、一回だけあったのです。シエスが十字架の前に裁判を受けられた時でした。祭司長たちはシエスに、救い主だというのなら自分の口でそう言えと迫りました。するとシエスは、あなたたちは信じないとお答えになった後、今からのち全能の神の右に座ると言われました。神との特別な関係がなければ神の右に座るのはありえないことですので、シエスの言葉を聞かされた人たちはシエスに、お前は神の子かと尋ねました。この時シエスは、私がそうだとはあなたたちが言っているとお答えになりました。シエスはご自分から神の子と言われませんが、彼らが神の子と言ったのを否定はなさいませんでした。この後シエスは神の御心のままに十字架で死なれました。父の御心のままに死なれたシエスは復活なさって天に上げられ、神の右にお座りになりました。シエスは神と特別な関係にあったわけです。シエスはご自分から神の子と言われませんでしたが、これら一連の出来事を通してご自分が神の子であられると明らかになさったのです。ただシエスが神の子であられるのは誰にでも明らかにされるわけではありません。シエスの両親もシエスが父の家にいるのは当たり前だとおっしゃった意味がわからなかったと書かれています。親と家でもシエスが神の子であるのはわからなかったわけです。無理もありません。シエスは父の家にいるのは当たり前だとおっしゃいましたが、ご自分が神のことはおっしゃらなかったからです。それに少年イエスからシエスのその後を想像できるでしょうか。両親はシエスがこれからどうなるのか何も知らされませんでした。ですから両親がシエスを神の子と知るのはシエスが12歳の時には無理だったんです。先ほど申しました通り、シエスが十字架で死なれる時を待たなければなりません。シエスは神の子であられるのに、わざわざ地上に来られただけでなく、十字架で死なれ、私たちに罪の許しを与えてくださいました。シエスのお働きによって、私たちも神との関係を得させられ、神のもとに行けるようになりました。シエスが神との特別な関係になければ、成し得ないことでした。ですから十字架で死なれたシエスが天に上げられ、神の右にお座りになったことで、シエスが神と特別な関係にある、すなわち神の子であるということが明らかにされるわけです。シエスは父の御心のままに十字架で死なれましたので、神の右にお座りになられたわけです。ですからシエスは今天にある父の家におられます。シエスは神の子ですから、父の家にいるのは当たり前です。シエスはいつまでも父の家におられます。神の子だからです。今天の父の家におられるのはシエスだけですけれども、私たちも父の家に招かれました。私たちも父の家にいるのが当たり前になる時が訪れます。シエスによって私たちは招かれたのです。私たちを父の家に招くためにシエスは生まれてこられました。シエスを神の子と信じる私たちに、シエスは父の家の扉を開いてくださったのです。お祈りをいたします。 教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、あなたは御子イエス・キリストをこの世界に一人の人として生まれさせてくださいました。主イエスを愛され、知恵をお与えになって育んでこられました。すべてはこの世界を救い、私たちを天に招くためだったことを私たちは知らされました。主イエスの尊いお働きをたたえ、私たちに与えられた恵みに深く感謝をいたします。私たちは父であるあなたの家にいる日を待ち望んでいます。主イエスが約束なさったことは真実であると確信して過ごさせてください。あなたが主イエスを愛されたように、私たちをも愛し育んでくださいますようにお願いをいたします。この一年も恵みを豊かに与えられました。私たちが気づかないところでもあなたは働いておられ、私たちを助けてくださいました。ありがとうございます。新しい年も教会の歩みを支え、一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。願いながらこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。病気で治療中の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。苦しんでいる人、悩んでいる人を救い、不安にとらわれている人に平安をお与えください。あなたが必要なものを一人一人に備えてくださいますようにお願いいたします。看病している人、介護している人の健康を支えください。どうか一人一人を憐れんでくださいますようにお願いいたします。私たちの主がいつも伴ってくださることに気づかせてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。